暮らしの中の憲法ナンバー51、異次元の少子化対策と憲法、埼玉総合法律事務所弁護士鴨田譲る。顔写真があります。少子化をめぐる課題。少子化の主な原因は次の6点と言われています。1、子育てや教育に伴う経済的負担が増加している。2、働く人がワークライフバランスを確保しにくい労働環境。3、育児休暇や仕事への復帰支援が不十分である。4、育児と仕事の両立を支援するための保育施設や学童保育の整備が不足している。5. 父親の育児参加を促進するための施策や、子育てにおける男女平等の意識が不足している。6. 少子化と同時に高齢化が進んでおり、親世代の介護も懸念される。異次元の少子化対策とは、この問題に対処するため、昨年、岸田内閣は、異次元の少子化対策と呼ばれる子ども・子育て政策を発表しました。その内容は、児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、高等教育費の負担軽減、住宅支援の強化、幼児教育・保育の質の向上、保育園利用の拡充、障害児等の支援基盤強化、男性の育休取得率 85% へ上昇、育休手当の給付率を手取り10割へ上げる、時短勤務への新たな給付創設など、約3兆円の予算規模とされています。出産・子育てをしやすく。憲法には子供を産む権利について明文はありませんが、憲法13条幸福追求権に基づいて認められていると理解されています。仮に子供を産みたいと思っても、それが経済的理由により断念せざるを得ない状況が生まれているとすれば、今回の出産・子育てに対する経済支援策は、子どもを産む権利の実現に役立つものと言えます。また、今回の政策のうち、男性の育休取得率や育休手当給付率の上昇は、これまで女性に偏っていた子育ての負担解消に役立つものであり、夫婦の同等の権利、を定めた憲法24条の要請を実現するものと言えます。さらに、仕事と家庭を両立しやすくする社会環境の整備は、ワークライフバランスの改善に役立つもので、健康で文化的な生活を営む権利を認めた憲法25条に沿うものとも言えます。インフォメーション&ニュース。
4月1日
生協ケアホーム日だまりオープン。生協ケアホーム日だまり春日部市が春日部生協診療所の隣にオープンしました。小規模多機能型居宅介護グループホーム、通所リハビリテーションがあります。1階の地域交流スペースやわらテラスにお気軽にお立ち寄りください。
4月30日、
生協ケアホーム大井オープン。生協ケアホーム大井ふじみ野市が大井共同診療所の隣にオープンしました。小規模多機能型居宅介護とグループホームがあり、1階の地域交流スペース心ん広場は 利用者や地域の方が利用できる場所です。お近くに住むご家族やお知り合いで介護が必要な方がいましたらご相談ください。介護職員も募集しています。それぞれの外観写真があります。 3.1 ビキニデー開催。3月1日、静岡県で 3.1 ビキニデーが開催されました。前日には日本元帥協の全国集会も行われ、医療生協埼玉からは2日間で組合員7名、職員2名が参加しました。焼津市のマグロ漁船、第五福竜丸など
1000隻以上の漁船や住民らが米国による水爆実験で被爆してから
今年で70年を迎えました。墓参行進では全国から集まった約900人の参加者が核兵器廃絶や世界平和を祈りながら歩きました。写真が2枚あります。1枚目、焼津市から見える駿河湾。2枚目、みんなで墓参行進。写真終わり。
広報誌健康と平和配布のボランティア募集。
毎月広報誌健康と平和などの配布にご協力いただける方を募集しています。配布先はお近くの組合員さんのご自宅です。配布部数はお気軽にご相談ください。問い合わせ先、最寄りの病院・診療所のまちづくりコーディネーター MC まで。10から11ページ
見出し番号23の
事業所案内をご覧ください。